リスナーの皆さん、こんにちは。三寒四温で春になるという言葉がございますが、昨日は3月3日、春の訪れを告げる華やかなひな祭りの一日でしたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。京都三条ラジオカフェのスタジオより、宇治茶ブランド拡大協議会がお届けする宇治茶のある暮らしの時間となりました。今年度3回シリーズの宇治茶のある暮らしの第1回では、宇治茶ブランド拡大協議会の森下会長より協議会の事業や、活動、概要についてご紹介いただきました。続く第2回では事務局の戸塚浩二さんから、協議会の2つの大きな柱のうちの1つ、宇治茶の生産力向上プロジェクトとして、協議会が活動を続けております気候変動への取り組みのお話を伺いました。シリーズ最終、本日第3回は宇治茶ブランド拡大協議会より京都府茶協同組合の木和山栄一さんに、協議会活動のもう一つの柱、宇治茶にまつわる古い記憶を再現プロジェクト、文化継承への取り組みをテーマに、私モナト久美子がいろいろとお尋ねしながら番組を進めてまいりたいと思います。木和山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。京都府茶協同組合の木和山です。よろしくお願いいたします。
ということで、それでは早速番組を進めていきたいと思いますが、まずこの、2つの柱のもう一つ、文化継承プロジェクトについて、簡単に概要をご紹介いただけますでしょうか。
はい、すいません。私の方はですね、もう事前に戸塚の方からいろんな、今まで記録を取るというね、計測のそういうことについてお話をしたと思うんですが、これまでね、ブランド拡大協議会としては宇治茶ブランドを維持していくと、こういう趣旨で、良いお茶を提供してもらおうということで、観測等をしていただいておりました。ただ宇治茶といいますのは、要するに長い歴史の中で実は生活に密着して、文化とか歴史とかそういったものを継承して、実は美味しく飲まれてきたと、こういう経緯がございますので、その文化的なこと、歴史的なことをやっぱり無視してはいけないということで、その部分をですね、しっかりと、徐々に今お茶離れと言われておりまして、お茶から離れる人が増えてきている中で、そういった歴史的なものも文化的なものもしっかりと伝えていきたいということで、そこをですね、しっかりと再現していこうということで、取り組みをさせていただいているということ
です。まさに宇治茶がやるべきことですよね。
そうですね、はい。日本の歴史というのはね、やっぱお茶の歴史と言っていいだろうというぐらいそう思っておりますので、そういった中でですね、私は実は、令和元年から、担当させていただいておりまして、
お世話になってます。
はい、それ以前は、もちろん関わりは持ってはおりましたんですが、その前半の部分につきましては乾燥機を中心にやってはいただいてたんですが、
そうですね、前回の戸塚さん、
そうですね、ただその歴史的な部分を残していこうということで、まずいろんな歴史的なそういう資料をですね、映像化していこうということで、3本の DVD を制作をされておりました。で、毎年1本ずつというような感じですけどね。
どんな、DVD ですか。
まずですね、その当時協同組合が取り組んでおりました T1 グランプリといいまして、
ありましたね。
名としては今日明日明日ということで、宇治茶のこの歴史をつないでいくという意味合いで、特に若い小学校の子どもたちにお茶のグランプリでこう選手権をやりまして、
あの取り組みはすごく良かったですよね。
そうですね、それと昔の古い映像を組み合わせて、お茶のこれからの未来も過去のことも全部合わせたそういった DVD を作成して、みんなに見てもらおうと。
それが1本。
これが1本、
はい。
で、次にですね、豊後県茶行列といいますか、豊臣秀吉のお茶壺行列がございましたね。北の大茶会を中心に、それ以降お茶壺道中という形で長い間歴史が築かれてまいりました。 そういったですねお茶が今延々と続く昔の古い歴史をですねきちっとした当時の屏風がありまして、そちらに全部映像絵がこう描かれているんですね。それを通してその歴史をずっと言ったら映像化したものですね。
屏風を通して宇治茶いわゆる茶お茶壺道中を再現するみたいな形ですね。
その歴史をですね皆さん分かりやすいように見ていただこうと、これがまずまたもう一本
で3本目は、
はい、で3本目としましては、先ほど、以前にお話ししていた茶業会議所の方で、製茶図と申しまして、明治時代のですねお茶作りの畑からお茶に仕上がって発送されるまでのずっと工程が製茶図という形でお茶作りの製茶図が残っておりまして、それをですね映像化して、昔の明治時代の茶作りがそこに全て書かれておりますので、今から戻りましてこういう工程で明治時代はお茶が作られてたんだなという全ての工程が分かりますので、そういったものをビデオとして、制作をさせていただいた。あとプラスですね、お茶摘みの時に使われてたいろんなお茶歌というか作業の歌があります。そういったものも9枚の CD に全部音声化デジタル化しまして、残していこうと、こういう活動を。あれは
本当に素晴らしい取り組みだったと思いますね。そうですね、本当に、
そういったものをとりあえずデジタル化で資料として残していこうということですね。でそれを実際やってきたということですね。はい、
ということで、池山さんありがとうございます。今ご説明ありました通りに協議会のスタートから、前回、戸塚さんとも話しましたけど、もう10年、ようやく10年、あっという間の10年なんですけれども、この文化継承の取り組みについて、地道な活動というか地味な活動というか、今まではデータベース作りなんて、まさに木山さんと山森智美と2人中心でもう本当に地道に積み上げてこられましたが、これからというか今どうお感じですか？
はい私方から担当させていただいてからは、それまでもずっとまとめていただいた資料ですね。
ですね。
一般の方に見ていただけなければいけないということで、まず協同組合に戻ってまいりました時点で図書資料室という資料室があるんですが、そこを整理して、でそれから、ロビーを整備しまして、
そうですよね、あれは大事業でした。はい
一般の方に見ていただけるようなその展示会、というものをですね、開いていこうということで、
ポスターもね、そうですね、ずっとね、はい、なさって、
でそういったものをですね整備しながら、ずっと、そこで展示ができるようにということで、やってまいりました。あと今ポスターというお話が出てましたが、協同組合はね70年の歴史がございまして、もう当初からカレンダーで有名な女優さんが出たりですね、
そう、あの頃を考えると、トップ女優さんにね、カレンダーに出ていただいてましたよね。
そうですね、そういったものがずっと延々とした歴史がございます。でそういったものをですね一般の方のやっぱり目に入れないのはもったいないということで、その整備した展示室で展示をして皆に見ていただこう、また、それを映像として大きな65インチぐらいのモニターで皆さんに見ていただけるような、そういった取り組みも実際行ってまいりました。はい、
ということです。このラジオ番組、タイトルも宇治茶のある暮らしということで、どちらかというとその今まで中心、協議会の顔であった気候変動への取り組みみたいな生産力向上プロジェクトの方から、今年が一つのターニングポイントと申しますか、次は外に向かってみたいな感じなんですかね。
そうですね、もちろん展示会といろんな催しもの実施をしてまいりましたんですが、やっぱり施設が、協同組合であったり、ね、茶業界理事であったり、対象者のイベントがやっぱり業界関係の人が非常に多かったということもありましたので、じゃあこれからはですねより一般の人に対してそういった資料、お茶ってこんな歴史があって、こういうものがやっぱり今まで培ってこられたんだというものを見ていただこうと、こういうことでですね、
今度は外に向かってってことですね。
外に向かってということで、昨年度になりますが、宇治の、旧宇治というか中宇治地域でですね、一般の消費者に向かって先ほど言いました DVD の上映をしたりですね、お茶はこうして飲んだら美味しく飲めるんですよと、そういう実演も兼ねて、そういう催し物を、昨年の10月22日に実施をさせていただきました。
そうですよ、あの時、はい、 地元の方は宇治の方はご存知というか宇治橋通り商店街のメインストリートのとこですものすごい集客があるお祭り地元のお祭り、
はい、
そこから一歩入ったところで今ちょっと、ま、町づくり的にもちょっと面白いエリアがあってその一角の2階で、まあ、地域の方々に来ていただいてどうやったらお茶の飲んだら美味しいかそれからさっきあのご紹介いただいた協議会の DVD も見てもらってみたいなあの時初めて私自身も今あのうち の, あの NPO のメンバーもですけれども木屋山先生講師としてご活躍いただいたの初めてあの体験させていただいてあすごいなと思ってあの、まあ、話術と深い知見と素晴らしい活動にあの非常にあの敬服いたしましたけれどもいかがでしょう。いやいやこういう取り組みが続くのでしょうか。
いやありがとうございます。あのお恥ずかしい限りですが、まあ、私もインストラクターでもございますので、
そうなんですよ。第1期生ですよね。
はい。まあ、あのしっかりとですね、そういう機会があればそういうものをどんどんやっていきたいなというふうには思っております。で、また新たにですね、2月の19日には南山城村の方で。実はこの放送時点ではもう終了しているかもしれないんですが、
そうですね、
はい、あのそれも一般の方にいろんなその地元のお茶を飲んでいただいて楽しんでいただいてビデオも見ていただいてというのも企画をしております。
2月19日、ね、これは、宇治茶のある暮らしの南山城村のひな祭りというタイトルですね。
そうですね、
もしあれでしたらあのこの、YouTube でご覧いただく方にちらっとあのもしよかったら、
はい、
こんな感じ で,
です、ねはい、
こんな感じで
こういう見えますかねこういうことでひな祭りとお茶を兼ねて、はい、あの いろんなあの授業をさせていただきますのでぜひ、まあ終わっているかもしれませんが事前の愛国地もまたさせていただきますので、時間のある方はお越しいただけたらと思います、はいはい、
これも、まあ、協議会としては初の取り組みということになりますよねこういう形も、
ね、そうですね、はい
ということで、
はい、
まあ、あの宇治茶のある暮らしのこのラジオ番組もその文化継承の一環ですし、はい、他にどういうことが、
ね、あとですねどんどん外に向かってということですので、もう間もなくあの発刊を予定しております、
地域の山城何でしたっけタイトル山城日和でしたっけ、
ね、山城日和という、はい、あのブランド拡大協議会のまあ、広告、まあ、こういう事業してますよまたお茶のことを知っていただこうという冊子もですね発刊を予定しておりますのでぜひあのいろんな地域の市役所であるとか公共の施設とか置かさせていただきますので、ご覧になる機会がありましたらぜひあいや先ほど言ってたのはこういうことだなということでご覧いただけたらというふうに思っております。
ということであの木山さんのお話にありましたように、前回は戸塚さんからの取り組みとしての気候変動への取り組みそれから今の今回、シリーズ最後ですけど文化継承のお話あの活動、
はい、
まあ、それも10年経ってのターニングポイントとしての新たな活動の展開ということで理解しております、
はい、
まあ、あの情報交流という意味では新しい形での展開を非常に期待しておりますので木山さんは文化継承プロジェクトのリーダーとして引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年度スタートの FM 番組宇治茶のある暮らし、本日はシリーズ最終回として、木屋山栄一さんをお迎えしてお送りしました。そろそろ終わりの時間となりました。この番組は令和4年度京都府地域公共プロジェクト支援事業の一環として宇治茶ブランド拡大協議会がお送りいたしました。